売れる仕組みと理想の会社づくりのノウハウ・ドゥハウ。こんにちは、ビズクリエイトの渡辺です。
ビズクリエイトの中野です。本日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。今回でですね、
はい、
実はこのポッドキャスト、
はい、
100回目になります。
あー、おめでとうございます。
いやー、来ました、ついに100回。
はい、
まあ、第1回目が2021年のですね、4月7日なんですよ。
ま
あ、ちょっと2年弱前ですね。
はい、そうですね。
2年前。で、毎週水曜日に配信してきました。で、1回も休むことなくですね、
すごいことです。
続けてこれたんですね。まあ、これね、自分的にはすごいと思ってます。いや、そんなすごくないっていう人もいるかもしれないですけども、まあ、僕的には、まあ、よく続けてこれたなと。1回もお休みすることなく、穴を開けることなく。
そうですね。
毎週水曜日に配信して、100回ですよ、
うん、
ね、まあ、ちょっと感慨深いんですけども。
そうですよね、本当に
非常に。で、まあ、この番組はですね、まあ、主にそのマーケティングとかセールス、まあ、そのノウハウを伝えてきてるんですね。
そうですね。
一応番組のタイトルは売れる仕組みと 理想の会社作りのノウハウ・ドゥハウということで、はい、まあ、理想の会社作りのっていうことも入ってるんでまあ僕はいろいろなんか経営してきてですね、
はい、
の、まあ、そのノウハウとか伝えようかなと思ったんですけど、まあ、この100回繰り返すとあんまり理想の会社作りのっていうところそんな触れてなかったなと
そんなになかったですかね。
まあ、この、まあ、ポッドキャスト自体がそのアップルポッドキャストとかそのマーケティングのカテゴリーに登録してるっていうのもあったりとかですね。あ、まあ、僕もずっとマーケティングとかセールスやってきてるので、うん、どうしてもそういうノウハウ、
そうですね、
とかね、その方法ですね、うん、ドゥハウっていうことに、まあ、ちょっと偏ってきてるなと。まあ、でも目標設定の、ね、やり方とか、
はい、ありますね。
はい、なんかパワーナップについてとかね。
ああ、最初の方に。
そうなんですよ、ね、結構そういうのはちょこちょことは入ってるんですけどね、うん、どっちかというとマーケティングのノウハウ、売れる仕組み作りのノウハウということでね、はい、やってきました、はい、ね、で毎回ですね、やはり一つでも何かヒントを得ていただけるようにと、うんうん、ね、本当にこれ無料で提供しててですね、まあ、無料コンテンツだからっていうことじゃなくてですね、本当手を抜かずにやってきたつもりです。
はい
はい、だクオリティとしては有料級のコンテンツ、まあ、それを目指してきたんだけど、まあ、どうでしょうかと
、ね、そうですね、
まあ、僕が言うには有料級なんですけど、ね、リスナーさんからしてみたら、いやいや、こんな無料でしょうと、うん、まあ、今ね、無料のコンテンツって言っても、まあ、YouTube でも何でも本当に質の高いコンテンツ多くて、
多いですね、
なかなかね、コンテンツとかノウハウでお金をいただくっていうのはね、まあ、難しくなってきてるなとはまあ思うんですけども、はい、まあ、負けじとというかね、まあ、無料でこう、まあ、やってきたわけなんですけども、まあ、それでですね、
はい、
まあ、100回やってきて、今日はですね、そのなんか自分自身の変化というか、うんうん、なんかこうやってきての気づきというか、うん、まあ、それをなんかお伝えしたいなと思うんです。うん、
なるほど。
で、これってそのポッドキャストだけじゃなくて、
はい、
こう情報発信をするっていうこと、それ全般にこう共通することだと思うんですよ。うんうん、なので、なんかここからね、また何か皆さんにこう参考にしていただいて、皆さんのなんかこう、あ、情報発信ね、まだやってない方は、あ、私もやってみようかなってことで、うん、何かこう、背中を押すというか、
はい、
後押しになればいいなっていうことで、うん、100回を振り返って、僕自身がどうなったかと。
はい、
いうところをですね、ちょっとお伝えしていきたいんですね。まあ、いくつかあります。
どうなったんでしょうか。
はい。まずですね、やってみてどうなったか。
はい。
これ、情報感度が高くなります。
感度。
感度がもうめっちゃ高い。要するに、アンテナが立つということです。
うーん、
常になんか面白いネタないかなと。今、この世の中で起こってること。ね、流行ってる商品とかサービスとか、はい、新しいなんかマーケティングの方法だったりとか、ツールだったりとか、まあ、そういったもののアンテナが要するに立つわけですよ、うんうん、ね、何もないと本当に興味持てないとそういう情報を、ね、キャッチできない
です
けども、
ね、
常にアンテナが立ってる状態だから、どこに行っても何を見てもネタになりそうとまあ、これ情報発信してる人メルマガでもそうですけども、はい、やってる人って多分そうじゃないかなと思うんです、うん、やってなかったらここまでアンテナ立ててないだろうなっていう、なんか面白いネタないかなと、人と話しても何しててもなんかもう全部ネタになりそうみたいなね感じ、まあ、これがな、要するに情報感度だと思うんです、うん、まあ、これがあの 間違いなく高くなった、はい、
習慣化されてるってことですよね、
はい、なんとなくいろんなものを見ないってことですよね、うん、そして、2つ目が情報収集力が上がったなってことです、うん、要するにリサーチ力だったりとか、
はい、
その情報収集のまず質と量ですね、
うん、
ね、やっぱりたくさんいろんな情報を私たちは常に受けてるわけなんですけども、
はい、
やはり、それをどう効率的に質の高い情報を集めることができるかって結構ポイントじゃないですか。
確かに、
うん、でも常にやはりリサーチっていうのを、ね、まあ、僕仕事柄というかずっとやってますけれども、このポッドキャストやるようになってより一層このリサーチ力っていうものが、まあ、身についたかなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、で3つ目、
はい、
コンテンツの作成力、まあ、これが上がったなっていうふうに思ってます。これどうすれば伝わるかっていうね、分かりやすく伝えられるかと、
あ、難しいですよね。
難しいんですよ
本当に。
僕も別にその得意な方ではないと思っててでもどうすればこれを分かりやすく伝えられるかなと、うん、難しいものをね、難しく伝えるのって簡単なんですね。難しいものを誰でも分かるように簡単に伝えるっていうのが一番難しいわけ、
うんうん、
まあ今もできてるとは言えないですけれども、これを100回やることによってですね、結構磨かれてきてるかなと、ね、伝えたいことは何なのかと、うん、これ結構大事で、まあ、いろんな情報に触れてるからいろいろ伝えたいんですけども、
はい、
ただそれは情報として伝えたいのがやはりこの、まあ、ノウハウとか、まあ、僕の独自の視点みたいなものであったりとか、うんうん、考え方とかね、そういうものもこうセットにして伝えさせていただいてるんですけども、
はい、
なんかこうなんか散漫になっちゃうというか、あれもこれも伝えたいってなっちゃうんですよ
情報が
と、大体この番組は15分からまあ20分、まあ、エンディングトークとか入れて、まあ、たまに20分超えちゃうんですけどまあ、大体15分から、まあ、20分以内ぐらいじゃないですか、はい、
そんなものですね、
そう、でそこでまとめないといけないわけ、うん、一つのそのトピックをね、
はい、
となると要約力っていうのが身につきます。
確かに、
はい、これ1時間話せって言われると1時間話した方がなんか楽なんじゃないかなと思う時あるんですよ。
あ、逆に難しいですよ、
ね、グダグダとどうでもいいことを話せるからでこれ、まあ、メインコンテンツ15分ぐらいって、うん、まあ、なんとなくぴったりではないですけども、
はい、
決めてるので、うん、ってなると15分で、まあ、オチというか締めなきゃいけないじゃないですか。
ありますね、はい、
これ結構大変なんですよ、うん、僕長く話す方が、ね、多分楽だなと思ってるんですね。短くコンパクトにこう何かを伝えるってすごく難しいと思ってるんですね、うん、
はい、
まあ、その辺が100回もやってるとですね、やる前よりかは多少良くなってるかなっていう感じですね。そうするとですね、
はい、
何を伝えるかっても大事なんだけど、何を伝えないかが大事だなと分かってくる。
伝えないか、
何を伝えないか、要するにあれもこれも伝えたいわけですよ。1個のこと伝えようとする、まあ先週はチャット GPT のことね、はい、僕も使ってるし、いろんなこと調べたんで、もっとチャット GPT についていろいろ伝えたい情報はあったんだけど、
はい、
今回の要するにそのチャット GPT をマーケティングに生かす方法みたいなとことはちょっと関係ないというか、打足になっちゃうなっていう情報もたくさんあるわけですよね、うん、まあ、同じようなもの Google が出してきてて、これからマイクロソフトと Google の対決になるみたいな話とか、うん、もっと言いたいんだけど、
はい、
とりあえずそのテーマと外れるじゃないですか。
そうですね、
ちょっとそれ切らなきゃいけないと、伝えたいけどその本筋から外れるから切るっていう、まあ、それが要約力になってくるんだけど、うん、その情報の取捨選択っていうのは、まあ、結構できるような、
うん、
僕はね結構知った情報何でも伝えたくなっちゃうから切るっていうのは本当に苦手なんですよ、うん、まあ、それを強制的にというか、そうしないと15分にまとまらないので、ね、そうせざるを得ない だっていうところがありますね、うん、でそれをやっていくとどうなるかというと、伝える力が上がるな、はい、物事を伝えるという力、まあ、これは上がったんじゃないかなというふうには思ってます、うん、ね、ポッドキャストは音声ですから、
はい、
まず話す力が上がるなと、話し方、まあ、僕もカミカミだし滑舌があんまり、ね、悪くなってるとか、まあ、編集しないでそれもやってますけどね、
そうですね、
はい、 まあ、そんな聞き取りやすくはないかもしれないですけども、でもその話す力も間違いなくあったなと思います、うん、でこれ何もなんていうかな、フリーで話すとそれこそとっちらかるので、
はい、
一応原稿を作ってるんですよ。
あ、そうですね、
要点をまとめた原稿を作って、うん、まあ、それを見ながら実はこう話してる、まあ、一字一句ねそのまま読んでるわけではなくて、まあ、ざっくりとしたものを作ってます、うん、なのでこの原稿を作るわけだからライティング力も上がるんですよ、うんうん、どう伝えるかみたいなところもちゃんと考えて原稿を作ってますので、
はい、
話す力とライティング力が上がったなっていう感じがしてるんですよね、うん、まあ、まだいろいろあると思うんですけれども、
まあ、
ざっとこう振り返ってみると、はい、やはり100回このやる前の2年前の自分と、ね、ポッドキャスト100回やった今の自分ではこの辺は確実に変わってきてるなっていう。
大きいですよね、うん、この今お話しいただいたものとか。
あと多面的な視点も持てるようになったなと思いますね、う
ん、はい、
はい、ね、聞いてくれた方のねビジネスのお役に立ちたいと思いでやってきたんですけども、うん、
はい、
やっぱり自分が一番学べたし役に立ったなっていうふうに思うんですよね、うん、まあ、これ情報発信をねされている方なら共感してくれるんではないかなと思うんです、
うん
うん、とかね、あとはセミナーをねこうされている方なんかは、うん、まあ、誰かに、何かをこう教えるっていうことなんですけども、
はい、
でも一番自分が教えられるし、
うんうん、
なんか学べるしみたいな、学べたしみたいなね、
ありますね、
なんかそれと同じような感じで、はい、まあ、僕もなんかねこう上から何か言いたいってことではないんですけども
、
はい、まあ、何かねこう伝えたいなって思いとかいろいろあってってやってたんですけども、まあ、結局自分のためになってたなと、
うんうん、
いうことなんでね、もうぜひまだねこのやったことない人はねもうチャレンジしてもらいたいなと思うんですけども、うん、まあ、この、まあ、僕はポッドキャストってことでね音声配信ということでまあやってきてて、
はい、
あれですねこう書くのより話す方が好きで得意だなっていう方とか、
うんうんうん、
まあ、それもポッドキャストおすすめだなっていうのを思います。
確かに、
うん、とか、まあ、僕みたいにあんまりこう表に自分をさらけ出したくない人というかな、ああ
顔を出したくないとか、
うん、映像はちょっとみたいな人なんかは、まあ、声ですから、
はい、
ね、別に女性であれば別にめかし込んでやる必要もないですし、
うん、そうですね、
すっぴんでもなんでもねパジャマのままでもなんでも、
はい、
音声でやれるじゃないですか、うん、ね、あと YouTube されてる方も音声だけをこう抜き出してポッドキャストとして、ね、配信するっていうのもいいなと思います、う
ん、あ、確かにいいですね、
うん、まあ、そういうことを、ね、されてる方も結構今いらっしゃいますけれども、うん、まあ、YouTube だけじゃなくてね、まあ、音声配信 のプラットフォーム、その Apple Podcast とか、Google Podcast、
はい、
Amazon Music とか Spotify とか、うん、まあ、同時にこう配信というかな、できるので、
はい、
すごく効率がいいなというふうに思いますのでね、うんうん、まあ、やってみてもいいんじゃないでしょうかと。あとポッドキャストって映像とは違ってその凝った編集必要ないというか、まあ、そういった手軽さもあるなと思うんですよ、うん、こうやってじゃあ撮ろうかって言ってポンと撮って、まあ、そのままでもいいですし、
そうです、ね、
まあね、僕らみたいにちょっとこう BGM とかね、はい、こうつけてもいいしと、まあ、そういった手軽さがあるなっていうのもメリットだし、あとなんかこう人となりが伝わりやすいかなと思うんです、うん、まあ、声だけですけれども、
はい、
ああ渡辺ってあんなやつなんだね中野さんってなんかこういう人なんだとか
なんかちょっとわかりますよね、
わかるじゃないですか、うん、声でね、だからその人となりも伝えやすいとか伝わりやすいっていうのも、まあ、メリットなのかデメリットなのか、
うん、
まあ、メリットだなと思うんですけれども、
はい、
まあ、すごくその辺もおすすめだなというふうに思うんです。はい、ということでね、まあ、100回やってみてということで今日はお話しさせて、ね、いただいてきたんですけども、
はい、
まあ、ここでですね、まあ、前回予告通り、うん、重大発表と。
重大発表、
重大なのかと
一体何なんでしょうか
私にとっては重大なんですけどね、皆さんにとっては大して重要じゃないかもしれないけれども、はい、まあ、前回の、ね、エンディングトークでちょっと煽り気味に、
うん、
はい、重大発表ありますと
言ってましたね、
いうのでね、
はい、
今日それを何なんだってことを聞いてくれてる人もいると思うので、まあ、最後に持ってきたんですけども、
はい、
まあ、何かというとですね、まあ、この、ポッドキャスト100回やってみて、やってきました、
はい、
ね、まあ、これ200回に向けて300回に向けてこうやっていこうみたいな、気持ちもあったんですけども、ちょっとここで一旦お休みをいただこうかなと。
お休みを、
はい、
はい、
まあ、充電期間がちょっと必要かなということでですね、とりあえずこの番組は一旦この100回目まででということにさせていただこうというのがまあ重点です。
なるほど。
まあなんで、そうしようと思ったかっていうとですね、まあポッドキャストもそうなんですが、まあとにかくこうアウトプットメインで結構いろんなこう情報をどんどんこう出していってですね、ちょっと僕自身が、なかなかこう自分自身もっとインプットしてそれを実践して自分自身をもっとこうアップデートさせられてないなと、自分のアップデートのスピードよりも何か皆さんにこう伝えるスピードの方がなんか速くなっちゃってて、なんとなくそのクオリティですね、コンテンツの質だったりとか僕自身がもっとこう自信を持ってもっとその実践をベースとした、ノウハウを、まあ、伝える新しいノウハウをこう伝えていくってことが今ちょっと難しくなってきてるなっていうのを感じながら、やってきてたと、
はい、
まあ、それでも頑張ってるように出してきたんですけども
、はい、
やはりですね、まあ、無料といえどもやはり、ね、せっかくこう時間をこう割いてですね、僕の番組を聞いてくださる方には、ね、先ほども言ったようにお役に立ちたいわけです。
そうですね、
何か一つでもヒントを得ていただきたいと、まあ、そんな思いでずっとやってきてるわけなんですけど、ちょっと僕の中で、それがだんだんできなくなってきてるんじゃないかっていうのがあってですね、まあ、それでも歯を食いしばってやることはできるかもしれないけど、でもなんかそれも違うかなと、やはり一旦そのインプットと実践に多くの時間を使わせていただいて、またこのアップデートした渡辺哲也が、皆さんにお伝えできるようにですね、ちょっと頑張んないといけないかなっていうのもあって、はい、まあ、今回100回目じゃないですか。
そうですね、
まあ、ちょうどそういう意味で言うとキリがいいので、一旦ここで、まあ、終了というかお休みをいただいて、またちょっとどういう形で戻ってくるかと、またこの番組を続けるかもしれないし、はい、新しい番組になるかもしれないし、なんか YouTuber になるかもしれないし、TikToker になってるかもしれないです。これね、先のことは分からないです。
可能性が無限大ですね。
はい、分かんないですけども、何かの形でまた皆さんにね、情報と、お伝えしてですね、はい、なんかこうビジネスのお役に立ちたいなっていう思いは、うちがしは強いの、
はい。
伝えたいと思いも強いです。はい。なので、本当にですね、この2年間、まあね、続けてきました。毎回聞いてますよと、いつも聞いてますとかね、いろいろお会いするたびに、いやポッドキャスト面白いですねとか、まあ、なんかメインコンテンツよりもなんかどうでもいい話を、ね、してることの方言われるえ、なんか韓国ドラマ見てるんですかとかね、
そっちメインじゃない、
そうそうそう、言われることも多かったんですけども、まあ、それでもですね、なんかお風呂入りながら聞いてますとか、うん、散歩しながら聞いてますとか、
うん、嬉しいですね、
まあ、本当嬉しいんですよ、うん、でもこのやっぱポッドキャストの良さって、何かよし学ぶぞみたいなね感じで気合いで入れてこれ聞くっていうよりは、何かながらで聞いてもらえて、まあ、僕もそういう BGM とかなんかラジオっぽい感じでやりたいなと思ってやれたのですごく楽しかったし、うん、はい、そう言ってもらえるのも本当に嬉しかったです、うん、で、ね、ポッドキャストランキングっていうのもあって、そこでもなんかこう結構上位10位以内に入ることもあったりとかして、 それが僕らのモチベーションに、ね、はい、なってたじゃないですか。
ありがたかったです、
ね、これだけのたくさんの人を聞いてくださってるんだなと思うだけで、僕はすごくやりがいを感じられてたんですね、うん、まあ、そういう意味で言うと本当ここまで来れたのはリスナーの皆様のおかげなんです、はい、本当にありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、ということでね、またどこかでお会いする人もいるでしょうし、
はい、
またこの何かしらのメディアでね、はい、僕のお会いすることもあるかと思いますので、またその時はよろしくお願いします。ということで、今までご視聴いただきましてありがとうございました。